ンプレッサー、
島香里のシャンシャンチューズデ
ー。はい、皆さんこんにちは、マジシャンのコンプレッサーです。
ミュージシャンの島香里です。
はい、よろしくシャンシャン、
お願いしまこ。
早いもんで4月の9日、うん、火曜日ということで ね
早いよね。4月か、
もう4月ですよ。もう4月、まあ、新しい生活が始まってる方も多いと思うんですけど、
ちょうどもう入学式終えたぐらいなのかしら、
うん、そうね、うん、なんか島子さんも新しい感じしますよね。
ありがとうございます。
このリニューアル感何なんかなと思ったら、
はい、
もう髪の色ですよね。
そうですね、
これ金髪ですか。
金じゃないよね、まあ、黄色って言った方がいいじゃないですか。
あ、そうか、光の加減か。
あの本当はクリーム色にしたかったんですよ、うん、
クリーム色ってどんな色？も
う白に近いような、
あの色にしたらすごい、うん、なんかアニメキャラみたいになりますよ ね。
もうほら、自分転換ですよ。
自分転換、うん、新しい言葉出た。自分転換なんかいいね、この四字熟語。お、
自分転換をしたくて、
自分を変えようと思った、う
ん、そのクリーム色の写真を持って美容室に行ったんですよ、
はいはいはい、
そしたらもう年齢的にも結構白髪が出てきてるわけ、
うん、え、そうなの？
もうだいぶ前からね。お、だから根元とかある程度、うん、あの白髪染めをしてたわけよ。
なんか聞きたくねえな、島子さんの白髪トーク。白髪染めしとったんや。
なんか本番前に見えたりしたらスタッフの人に、うん、ここ一本抜いてもらっていいとかっていうことは結構日常茶飯事な
の。そうなのね、
大変なのよ。
苦労してますからね。
大変なのよ、そんな感じなもんで、うん、普通のカラーリングしてる髪だったら、うん、ブリーチっていうので色抜いて、そこに色を入れてあげることができるんだけど、白髪染めってすごい強いんだって。色を抜くのもやってみないと抜けるかわからないって言われて、うん、でもやれるとこまでやりましょうっていうとこで、あの今回はここまでですって言われたの。
あ、それが今クリームになる前段階だ、
うん、これ以上やるともう髪の毛が傷んで、なくなっちゃいますみたいな、溶けてなくなっちゃいますみたいな。
その方があの自分何やったっけ、
自分転換、
自分転換になるんじゃないですか。髪のない島子さんって、
一月置いてから、うん、第2段階やりましょうみたいな。
うわ、これラジオで聞いてる人さ、うん、気になるんじゃないですか、島子さん、ね、どんな今色なんやろっていうの、
ね、イコール第1段階見ないままの人もいるわけだから。
そういうことか、うん、なかなか貴重な色を見させていただいて。
で、私昨日ヘアセットをしてきたの、富山で。
だ、今日早朝収録ですからね。朝もう家出たのも6時ぐらいで、
そうですよ、ね、
7時ぐらいからの収録ということで、朝なのにバッチリ決まってるなと思ったんですよ。
思ったら、はい、昨日そのノースランドさん のスマイルコンテストっていうのに式典に呼んでもらって、うん、歌いに行ってたのもあって、うんうん、美容室でバッチリヘアセット決めてきてるわけ。それにかかった費用は5600円したわけよ、
はい、
だからこれは2日持たせないと、うん、もったいないって思って、昨日だから横向きに寝てるんですよ。
何をし
とん。枕に頭の後ろしたらもう崩れちゃうから、もう横向きに肩凝りながら寝てるわけ。
すごい苦労や、
頭崩れないように。
5600円の元を取るために、
うん、2日間持たせたら1日2800円じゃん。
そう、じゃあ3日間持たせたら
3日間持たせたら計算ができる、うん。
だから朝からこんなバッチリやったんや。結構こうやって4月9日、うん、4月に入って、うん、島子さんみたいに自分転換、はい、髪の毛色変えようとか髪型変えようって人は多いんでしょうね、はい、
そうですね、時期的にそうですよ ね、うん、
この間ね、うちの近くに高校があって、はい、うん、卒業式の後、
うん、
学校に報告かなんかに来るんでしょうね、生徒さんがね、
ほいほいほい、
もうみんなすごい茶髪とかさ金髪とかこういっぱいいて、やっぱ高校を卒業したその一つの勢いというか、
やっとできるみたいな、
そうやっとできるとやるの、なんか懐かしいなと思ってさ、高校の時に美術部でしたからね、
あ、コンプレッサーさんは学校ですもんね。
そう、工芸高校のデザイン科というとこ行って、うん、もう絵を描きたいんだと思って美術部に入って、
うん、
3年間通して作品は1点しか作らなかったですね、
うん、なんで？そんな対策なの？3年かかりで作ったの？
描いた作品は多分ね 2,3 時間で描いて、生徒会とかなんか入って、うん、そっちばっか行ってたような記憶があって。
部活行ってなかったの？
行ってなかったよな。今思うと何のために美術部入ったんだろうっていう。
強制だった？
強制だった。必ず1個入りましょうっていう。
必ず1個ってことは、うん、いくつでも入るの？
いやいや1つ。いやいや、今思うとなんかもったいないことしたなと思ってさ。
だって学校自体が美術の学校じゃないですか、どちらかというと、
まあ、まあデザイン科、
デザイン科だったんでしょ、
うん、
それなのに美術部に入るっていうことは、先週も言いました、この小休止のすすめのこの本的には小休止できてないんですよね。
どうもすいません。
例えば全然ね吹奏楽とかブラスバンドみたいなのをやって切り替える、それがまた美術に生きるっていうことがあるから、デザインの学校行ってまた美術もやっていったらなんかがんじがらめじゃない？
でもわかるわ。でもその時ってさ、うん、一本自分で突き詰めていきたいって思う時期じゃないですか、いろいろ突き詰めた上で小休止は大事だけど、全部小休止みたいになっちゃったら困るなみたいなね。
思い出した、はあ、この本にもそう書いてあった人間どんなに苦しくても死にかけてでも、絶対やらなくちゃいけない時期は必ずあるとは書いてあった、この本に。その上での小休止
なるほどね。なかなかこの切れ間がないですけど、そろそろ曲いきたいなと。
なんかつながりますか今回？
まあ、全くつながらないところが、
先週つながらなかったなと思って、
あんまりつなげようともしてないところがあるかもしれませんけども
脈絡がないと、
お聞きいただきましょう、ペドロ&カプリシャス別れの朝。ペドロ&カプリシャス別れの朝、お聞きいただきました、
まあ、この曲選びにもいろいろ考えてくださってるそうで、
そうトラエタさんの選曲ですからね、
島香織みたいなって。今回は1曲目と2曲目にギャップを持たせてるということでね、
今のは別れの朝でしたけど、2曲目また ね
ハッピーな歌になるんですかね。
別れに対して幸せみたいな、
幸せが来る、だから全部紙一重ですよね、生きるも死ぬもどこでどうなるかわからない、まあね、そして突っ走っている人ほど落ちてしまいやすいっていうことも紙一重だし、
そう、ね、
平穏に生きてると波もない分ずっと割と同じ穏やかに生きるかもしれないけど、
今言いたいことあんまり言ってないですよ ね、 きっとね、
ちょっと解説して
言いたいことは分かるけどその全然例えがイマイチだったら焦ってるか半端なかったよ、今、はい、
ちょっと言ってくれる、
その境界線背中合わせでも分かるよ、その
表裏一体っていうじゃん、
そう今日四字熟語うまいね、
四字熟語と便利だね、
便利やね、それだけで
説明しろって言ったらちょっと難しい、
大体通じるもんな、まあ確かに表裏一体ってところはあるわね、
別れがあるから出会いがあって幸せもある、
そう、その別れっていう、そこだけを見ると切ない瞬間かもしれんけど、後から振り返ったら、あの時別れたから今あるんやって思える瞬間があるから ね、
ちょっとこう引き出しを空にしないと新しいものが入らないっていう、よくそういうのも口にしたり耳にしたりしますけど、
島子さんよく言うよねそれね、
あの失ったようで積み重ねたものはなくなってないんだから、もっと思い切って脱ぎ捨てたって積み重ねたものは残ってんだからっていう風に思えたらいいよね。本当になかなかできないけど
本当やな、こう作ってきた人生、歩んできた人生が逆に器かもしれんからね、したら中身一回さ、なくしても器はどんどん大きくなってきてれば、そこに入ってくるものは新しくなる、どうこの例え、
いいと思う
なんかお互い褒め合ってみたりして ね、もうここ数日ね、あのテーブルマジックのお仕事ずっと入ってて、今日もこの後行くんですけど、昨日もね、やっぱこの番組聞いてますよっていうすっごく言われてさ、また言われたんですよ。
何ですか？
コンプレッサーさんの声、好きなんです。まあこれなんか嬉しいですよ。嬉しいですよ。
そうや。
マッキーにすごく似てますねってまた言われちゃって。
そう、私も感じることある。
そんな似とるかな。
なんかこの番組聞いてると普通なんだけど、あの FM で別の番組でマッキーさん出てると。あ、マッキーさん、マッキーさんじゃないよ、もう間違えた。
カタカナは似てるけどさ、もう全然
コンプちゃん出とるやんと思ったら、よくよく聞いてると、あ、マッキーさんなんだって。
そんなに感じる、感じるかな。
どっかで意識してんじゃないですか、マッキーさんを。
まあね、憧れの存在ですから、マッキー。
うまいこと言ったな。
いや、マッキーすごい。私ね、このラジオのお仕事始める前にさ、何年前かな、15年ぐらい前かに本を作ったことがあって、でその PR したいってことで FM 富山に来たんですよ。その時たまたまマッキーが聞き手で、あの時のマッキーのオーラがね、かっこよくて。
へー、あの時の、
あの時も
今もなお、
あの時も、
も
そう、あのその時からね、確かもう舞台はやってて趣味でね、だマッキーには会ったことはあって、マッキーの風貌はしてたんですけど、このスタジオに入ってちょっと雑談して、その雑談の中でほら、どんなこと喋りたいかみたいなことをうまく聞き出されてるんでしょうね。
は
ー、で本番が始まった時のあの目の優しさ、あなたは何喋っても私全部受け止めますからみたいな、あの安心感、ちょっと褒めすぎかな。いや、かっこいいと思って、本当に
プロだね。
プロやと思ったね。
私は元々
学生時代から聞いてたイメージはあるよな。
なんかアナウンサーさんだと思ってたんですけど、うん、それで合ってるんですか。
元々局のアナウンサーだったんですもんね。
今なんかお笑いの方みたいな。
いやいやいやいやいや。今もフリーのアナウンサー。う
ん、なんか
趣味で
座布団の上に座って喋ってるイメージが。
そうそう、趣味というか、うん、まあ落語というのもやってらっしゃいますよね。
はい、あっちが後なんだ。
もともと仕事はアナウンサー、うん、趣味で落語というのをずっと追求されてんじゃないかなと。
もう落語のイメージになってましたね。
でそれが今こう一つになって、落語でポンでしたっけ、うん、落語の番組なんかありましたよね。
バラ落語。
あ、バラ落語。落語でポンってないだっけ。
イベント名
ちょっと間違えた。バラ落語。いや、すごくない、これ仕事と趣味が一つになって一つの番組が出来上がって。バラ落語ってこの番組よりも長くやってますもんね。うん、
アナウンサーでもそして落語でもこう噛み合った瞬間があるっていうのは、うん、両方プロとして成り立ったってことですからね。
ねえ、うん、これってすごく幸せの形じゃないですか。
うん、幸せの形ですね。
曲に行こうとしてるの分かりますよ。だんだん1曲目は別れの朝で、
う
ん、別れに対して幸せな
んです、ね、
ということで、
はい、
選曲されたということで、
それを受け
無理やりつながってきましたけどね。
はい、お願いします。
お聞きいただきましょう。マルシア、幸せになれる。コンプレッサー
島香織のシャンシャンジューシ
ー。さあ、エンディングのお時間でございますね。
はい、うん、うん、どうしたの。
いや、今日なんかマッキーのこと褒めすぎたかなと思って。
なんか広がりましたね、
う
ん、だいぶね。
ねえ、うん、いや、いいです。やっぱこうやって仕事と趣味が一つになっていくっていう意味では、うん、コンプレッサーさんもまあ同じ歩みでしたからね。たまたまサラリーマンの時に出会ったマジック、
うん、
仕事とマジックがこう一緒になって、今マジックが仕事になっちゃったみたいなことで言うと ね、
趣味だったの。
もともとは趣味ですよ。
趣味なんだ。
職業にしようなんて思ってもないし、だけどどんどんやっていくと楽しくなって、うん、
好きだったの。
好きだった。
あ、
今も好き。
うん、
もうマジックやってる間が一番好き。う
ん、あのホリエモンさんの方に書いてあったの、
うん、
得意なことじゃなくて好きなことをやれって。
ああ
、それにかなうものはないんだって。
この間さ、うん、息子と話しとってさ、うん、頑張って勉強せなあかんよ、受験生だからっていう話したらさ、うんうんうん、でもなんか部屋に入ったらさ、部屋はくつろぐ場所やから、ついついくつろいでしまうように。まあそれはわかる。
うまいこと言うな。
お父さん見てみよ、うん、部屋におってもくつろぐ時間もあれば仕事一生懸命する時間もあるしって言ったらさ、うん、だってお父さんそれ楽しいからやっとんやろって言われた。
うわ
ー、なんかね、その言葉がさ、そういう風に見えるのは嬉しいことだけど、うん、子供からするとその裏側にあるその苦労とか努力みたいなのもって全く
結構薄っぺらくなってきたよ。
そう、見えない。お父さん楽しくて好きでやっとんだろうって言われた、あの言葉がちょっと刺さってて。
そうね。
でもそれに対して息子にさ、いや実は裏でこんな苦労があって言うわけにもいかんから、お前もいつか分かるよ、父ちゃんもう頑張っとやぞぐらいにしたけどね。
楽しそうに仕事してるのがやっぱ遊んでるに見えなく
なっちゃう。こうやってさ、好きなことを仕事にするって幸せなんだみたいなことはね、いつも飲みながら言ってますから。
逆にそれを仕事にする大変さってありますからね。
そこをね、どうやって我が子に伝えるべきか、伝える必要もないのかな、分かりまへんけどね。皆さんどうお感じでしょうか。皆さんからのメッセージもお待ちしております。
はい、メッセージは郵便番号 930-85FM 富山シャンシャンチューズ電係まで、そして FM 富山のホームページからもお待ちしております。
はい、はい、かりんとうまんじゅうのプレゼント企画もやってますからね、ぜひ皆さんご応募ください。
お待ちしております。
はい、じゃあ締めましょう。
はい、午後からもシャンシャンで頑張ろうね。
お相手はマジシャンのコンプレッサーと
ミュージシャンの島香織でした。
また来週、
バイバイ。